こんにちは、遠藤克樹です。秋山城賢治の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日はですね、前回のつなぎといいますかね、続き、ちょっと2つに分けていきたいなと思うんですが、前回は言語化は重要でしょうかと、そしてその言語化がうまく自分の中でこうピタッとくる言葉を言語化した試しがほぼない、5割8割ぐらいしかいつも至らないんだが、秋山先生の周りの方々とか参加されている受講者の方を見るとものすごくその辺が長けてるんで、一体どうやってるんですかねみたいな質問をねいただいたんですけども、その上で前回は言語化の重要性3つ教えていただきました。
はい。
で、そんな中で重要性だけ話してどうやったら身につくのかの話がしきれなかったので、今日はどのように鍛えていくのかという話をしたいなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
はい、はい、続きいきましょうかね。いや、言語化を鍛えていくという時のまずポイントの一つ目、
はい、
それは、100% の言語化を求めない。
おお。
これ終わりがないと思ってもいいぐらいなんですよ。常に自分の感覚とか思ったことを言語化する、そこを見て、これどういうことだろうみたいな形で考えていく時に実は終わりがないぐらいのものなので、 100% 求めると辛くなるので、なんか合ってきたなぐらいでいいと思います。それは注意してください。
アーティストじゃないですからね。もうこの感覚をもうこんなにって言ってならそこはね 100% 求めてほしいですけど。
いや、そうなんですよ。ただアーティスト的な感覚が実は重要だってこと
は
後で。
あ、それはそれで、はい、そういう意味でいくとですよ、言語化っていう言葉で思い出すのはやっぱり組織マネジメントのね、井上健一郎先生いるじゃないですか。井上さんも、まあ昔から言語化得意というか ね、音楽業界にいらっしゃったからなのか知らないけども、なんかこの人間の絶妙な機微のところをスッとついてくる言葉がポコッと出てきて、はっってしてね、その瞬間になんか感動してボロボロ泣くようなシーンを見るぐらい、いや、アーティストのね、音楽を聴いて心重ねて涙するようなことを平気で日常生活でしてくるところあるじゃないですか。
いや、そうなんですよ。
なんか繋がるところあるんですかね。
めちゃめちゃあって、その言語化って何かというと、どうやって相手を説得するかということではないんですよね。
おう。どうやって説得するかではない。
よく言語化することによって相手を説得したいとかっていうなるけども、
それは
結果として今言ったように感動とか共感が起きるので、やっぱり自分のその感覚に対してどうやって言葉を紡いでいくかみたいな感じなので、ですからどちらかというと、その言語化を上手くなるのは変な日本語なんですけどね、訓練というよりも探求ぐらいな気持ちでいてほしいんですよ。ですから、あ、なんか俺もやっとする、でこのもやっとするってことに興味を持って、そのこのもやっとするっていうのを言葉でするとならば、どんな言葉になっていくのかなっていう、こう探求をしていくっていう、その好奇心ですよね。だからまずその自分の感覚をつかんで、その感覚をどうやって言葉に乗せていくかっていう視点を持つとめちゃめちゃいいっていうのが一つ。
これ井上先生の話ばかりして大変申し訳ないんですが、今キーワードを思い出したんですけど、あの方よく違和感を大事にしろって昔からかな、最近なんか言わない気がしますけど、多分変わってないと思うんですが、同じですよね。違和感、なんかもやっと、なんかうーんと、なんだこれっていうことに探求関心を持つと。
だからちょっと片言で言うと、言葉を通じて自分の内側を探求していくプロセスっていうふうにまず考えてほしい。だからこの感覚をどうやって言葉にすればいいのかということを試行錯誤していくプロセス自体が自分の思考を深めていくってことになるんですね。
なるほど、なるほど。
じゃあその時は、それとは言いつつ、やっぱりそのコツとか考え方があるじゃないですか。
そうですよね。
で、一つはその言葉っていうのは NLP で言うとですね、デジタル言語、感覚言語みたいな感じがあるんですよ。
定義デジタル言語と感覚言語は違うもの、対となる。
そうですね、どちらかというと
概念的な感じでいいですか。
はい、でデジタル言語っていうのは、感覚があまりない言語、
デジタルですかね、
頭でこう理解できる感じ、
AI 的な。
そうですね。で一番代表的なのが、分かりやすいのは理解するという言葉、理解するとは理解するじゃないですか、
はい、
ってその理解するって理解する理解した、うん、理解した理解した。でも私たちは感覚で捉えていくので、理解するということをどう捉えていくかというと、例えば視覚で捉えた場合はなんかこう見えてきたとか見通しが明るくなってきたっていうことだったりする。
なるほどなるほど。
あとは理解、いや分かりました、何となく把握できてみました。把握っていうのは実は体感覚なんですね。あとは理解する、うん、なんかいい感じになってきたって、これ首を動かしながらリズムを取る方もいるんですよ。これ多分聴覚として捉えてる。
ほう、なるほど。
ですからその自分の中の内側を探求するっていう時に、その感覚を言葉にしていくという観点を持つといいと思います。
今おっしゃってくださっていたのは体感覚とか視覚、うん、あと リズムみたいな聴覚、うん、っていうのがさっきの2つの概念出てましたけど、デジタル言語に対しての感覚言語のこと
を意識するという。
おお、なるほど。
ですからこの自分の感覚をもし言葉にしたらどんな感じになるのかなという。
その時にそうか、体感覚としてはどうなのか、視覚としてはどうなのか、うん、聴覚としてはどうなのかみたいなのは、うん、確かに言われると意識できて言語化できます、できそうですね、うん、ああ、なるほどね。
でじゃあその言葉をまず自分が探していくんだっていう探求の旅を楽しんでほしいんですよ、
うんうんうん、
だからまあアーティストの方がね、こう例えば絵描く方が自分のこの感覚感性をどう絵にしたらいいかみたいなことを悩むように、私たちはその自分の内側のその感覚を言葉に探求し続けていくプロセスっていうふうにまず捉えてもらいたいんですね。
あの秋山先生にもご紹介させていただいたことありますけど、うんうん、あの江戸切子職人の方、あの私知り合いいるじゃないですか、はいはい、あの方が何を大切にしているか、三沢瀬奈さんって、はい、あの JAL のあのよく職人とかが出てる、最後降りるときに出る映像とかにも出ている方、
出てます出てますね、
あの方なんですけど、あの方が何をこの切り子としてやるときに大事にしてるかって、やっぱ当然感覚の世界じゃないですか、うん、あれって本当に感覚で覚えて、いや人によってはなんか線もうすごい理論的に数学的にいく人もいるらしいんですけど、やっぱり彼女とか師匠とかも感覚らしいんですけど、うんうん、何を言語化ですって言うんですよ。言語化みたいな、真逆じゃないのという世界を、言語化を ものすごい大事にして、この感覚を言葉に紡ぐなら何かを、そこのメンバーたち全員チームですっごい探求するような、だからいい作品を見てとか、全く関係ないアパレルの作品を見てこれに何を感じるかを言葉を紡ぐっていう訓練を、まあ、あえて訓練してるっていうよりも、うんうんうん、取り組んで普通にやってるらしいんですけど、うんうん、これってなんかつながりません？
いやめちゃめちゃそうですね。今持って聞いたことはやっぱり言葉というのは感覚なんでしょうね、きっと。その感覚を言葉に紡いでいく、そのままですねっていうのが私たちは実はやっていくプロセスなんだけども、そのデジタル言語はデジタル言語でい、あのメリットもあるんですよ。例えば理解するとかいう言葉も、それはニュートラルに相手に一斉に流すことができるんですね、
はいはいはい、
そういうメリットある。ただ今後人とのつながりとかビジネスとかしていくときに、自分のその感覚を言葉にしていくっていうのは今後めちゃめちゃ重要になってくる気がしましたね今。
うんうんうん。
ですからその例えばそういった意味であのこの方もやられているように、小説を読むとかっていう時に、例えばですよ、その自分がモヤモヤしてるなーっていう時に、雲が胸に雲がかかった霧がかかったようだっていう言葉を聞いた時に、あそれかっこいいから使おうじゃなくって、あ確かにそうだよなと思ったらその言葉だろうし、いやいやそういうことじゃないんだよな、俺の場合はこれなんか胸の中になんか鉄板が置いてあるような気持ちなんだよかもしれないし、
あ
だからなんかこう理解するというよりも自分の感覚を大切にして、そうですね、その三沢さんのように言葉を紡いでいくみたいなことを楽しむ。だけど正解はないので、うん、まあ5割ぐらいだけども今回はこれからみたいなところのその幅を持たせてもった方が楽しいかもしれませんね、
いうことですね。まあ、なので今回のテーマはどうやって感覚じゃない、言語化を鍛えていくのかっていう、これ最後に余すところ、時間あれもう終わりに近づきそうですけども、 これ究極一つにコーチに お願いするっていうのはあるんじゃないですか。
それはちょっと手前味噌な言い方になっちゃいますけども、コーチの役割はまさにそうで、相手が言語化できてないところに対して問いを立てていくわけですよ、こちらが、社長、数字が落ちてるって言うけども、どこがどう落ちてるんですか、どのセクションですか、そのことによってどんな気分ですか、どこから手をつけた方がいいですか、みたいなところを聞いていくわけですよね。
はいはいはい。
ですからそのことによって、その自分が思考しなかったものを無理くり言葉を紡いでいくことによって、見えてなかった現実が見えて、あ、こうなっていたんだ、だから俺はこのアクションを取っていこう、みたいな自分の意思決定にサポートしていくのが、ある意味コーチングですかね。
そうですよね。でその時に鍛えてらっしゃるコーチとかは、そのさっきお伝えしてくださった視覚的な投げかけとか、多分聴覚的なっていうのは、まあ、感覚的にやってるのかもしれませんけど、相当こう多面的な人間機能を駆使しながら投げかけてくれるんで、絶対に自分には問えない言語化が進むっていうのは、そういったところにもあるんですかね。
その通りだと思います。
まあ、ということで、言語化大事ですよ、鍛えていきましょうという。
ですから二部作でした。五感と言語化はとてもその近いところにあるんだなというのを、改めて今日このお話しさせていただいて感じましたね。
ですね。まあ、というわけで回答ね、だいぶ2回にわたってさせていただきましたけれども、もうちょっとこの辺をね掘り下げたいみたいな話とかありましたら、ぜひ今回のようにホームページからだけではなくて LINE からのご質問もね、受けられることがよくわかりましたので、何かありましたら皆様お待ちしております。ということで終わりましょう。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。